今日はおせち料理の中にある薬効と年末年始に陥りがちな注意点について中医学の立場からお伝えします。今日取り上げるおせち料理は栗きんとんです。栗きんとんの材料は栗とさつまいもと砂糖ですよね。特に栗とさつまいもは優秀な食材です。ではどのような薬効があるのでしょうか。栗の栄養は脾と胃と腎へ届きます。脾と胃の両方を元気にしてくれるため、食べ過ぎで疲れがちな体に最適です。また腎に栄養を補ってくれます。腎が衰えると腰や膝がだるくなったり、さらには頻尿や尿失禁など尿のトラブルが起こったりします。そんな症状に栗は味方になってくれます。腎が衰えると咳が出ることがあります。高齢者の慢性的な咳にも有効です。また血流を良くしたり脳を活性化させる効能もあります。栗は本当に頼もしい食材です。栗の渋皮には抗酸化作用のあるタンニンが豊富に含まれています。動脈硬化の予防にもなります。もし見かけることがあったら栗の渋皮にもおすすめです。巷では栗はスーパーフードと呼ばれているようですが、中医学の視点から見てもその季節には積極的に摂りたい食材です。さつまいもは脾を健やかにしてくれます。また気を補ってくれます。脾に元気がないとむくんで体が重くなります。私たちが食べたものは胃でドロドロになった後、小腸で清と濁に分けられるとされています。清は清い、濁は濁ると書きます。清は栄養たっぷりの水といったイメージです。濁は大腸や膀胱へ進んで排泄物になります。脾は栄養たっぷりの水である清を吸収して、栄養たっぷりの水を上へ持ち上げます。どこに持ち上げるのかというと肺です。栄養たっぷりの水は肺から全身にスプレーのように全身へ届くとされています。脾に元気がないと栄養たっぷりの水は肺へ上がらずにその場に停滞して、やがては湿・痰へと変化していきます。湿はむくみの原因です。まぶたがむくんでいるのは脾の働きが悪い証拠です。また下半身もむくみやすくなります。脾は暴飲暴食の影響を直接的に大きく受けます。脾を健やかに保つことはとても大切です。腎には両親からもらった生命の元のようなものが蓄えられており、先天の元と呼ばれていますが、それに対して脾は後天の元と呼ばれています。老化防止には腎だけでなく脾を整えることも大きなポイントです。さつまいもは脾を元気にしてくれるのでおすすめの食材です。さつまいもだけでなく里芋、八つ頭、山芋など芋類は脾を元気にしてくれます。最後に砂糖についてです。おせち料理にはたくさんの砂糖が使われています。日持ちさせる意味もあるかと思われますが、砂糖の摂りすぎは脂質を発生させます。ご馳走が並ぶ時期ではありますが、頭の片隅に知識を置いておくといいかと思います。食べ過ぎはよくありませんが、もちろん食べなさすぎもよくありません。何事もほどほどにが中医学のモットーです。本日は聞いていただいてありがとうございました。クコ夏目でした。